知りたい藤沢さん、今日は高橋豆腐店ご紹介します。お話しいただきますのは高橋豆腐店店主でいらっしゃいます高橋修二さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは初めに高橋さんから高橋豆腐店どんなお店なのかご紹介をお願いします。
今となっては珍しいこの昔ながらの個人のお豆腐屋さんです。明治38年創業で今年で121年目になります。
とっても歴史のあるお豆腐屋さんなんですよね。昔ながらと今お話しいただきましたけれども、お豆腐作りのこだわりぜひ教えてください。
祖父そして父がやってた方法でずっとそのままやってますので、昔だったらどこでもやってるやり方なのですが、最近お豆腐屋さん自体がもうないので非常に貴重な昔ながらの作り方の豆腐となってしまいました。
昔ながらの作り方ということでこだわりの詰まったお豆腐作っていらっしゃいます高橋豆腐店、本日はご紹介してまいります。ではまずはどんな藤沢さんの食材使っていらっしゃるのか教えてください。
JA 相模さんから分けていただいてます津久井在来種という大豆でございます。
藤沢で作られていらっしゃいます津久井在来種の大豆を使ったお豆腐作っていらっしゃいます。こちらの津久井在来種の大豆っていうのは普通の大豆とどんなふうに違うんでしょうか。
普通の大豆に比べまして甘みが強いです。その代わり淡泊が若干弱いので、これをうまく煮ないと甘みが消えてしまうという非常にね、扱いの難しい繊細な大豆です。
甘みが強いのが特徴っていうことなんですね。でもその甘さを引き出すためには技が必要っていうことなんですか。
この煮方ですね、豆をすりつぶして釜に煮るんですけど、その時の煮方ですね、強弱をうまくつけていくことでその甘みがしっとりとね出てくる部分があります。
その甘みをですねうまく生かしていくっていうのが高橋さんの腕の見せ所っていうことなんですよね。津久井在来種の大豆を使った商品ですね、こちらのご紹介お願いします。
まずお豆腐です。絹ごしが2種類ですね、それと木綿豆腐ですね、この3つでやっております。そしてそれを使いました生揚げ、がんもどき、あとは油揚げもですかね。
絹ごしが2種っていうのはどういう違いがあるものなんですか。
同じ豆乳で作るんですが、それでにがりをですね、完全な天日干しのにがりと、それから原材料の工場で精製したにがりですね、同じ天然のものですけれど、それで作っていきますので、やっぱり味の出方が違います、ですから天然の方は絹と木綿の間のような味ですね、しっかりした感じで、であと工場で精製したタイプのものは皆さんがよく知ってらっしゃるスーパーでも売ってるタイプの非常にあっさりした感じのものです。ですから店頭では絹ごしであっさりという名前をつけて売ってますけれど、スーパーで買ってるお豆腐が好きな方はとっつきやすいと思います。
にがりの違いであっさりですとか、もうちょっと力強さとか違いも出てくるっていうことなんですね。そちらもぜひ皆さんに味わっていただきたいなというふうに思います。藤沢で作られた津久井在来種の大豆ということなんですけれども、この地元藤沢産の大豆を使った美味しさですとか魅力っていうのはどんなところにあると高橋さん思いますか。
従来の国産の福豊かでも十分ね美味しいんですけど、そこに津久井在来種を混ぜることによって豆腐に甘みとコクをプラスすることができて、また非常に味のね深さも出てくるということで、いろいろまだ追求しております。
地元藤沢で採れた大豆とですね、職人技の片瀬で高橋さんが作るお豆腐ということで、それが組み合わさって魅力的な味わい深いお豆腐ができているんだなというふうに感じます。それではこちらの藤沢さんの大豆で作られたお豆腐、生揚げ、がんもというふうにお話しいただきましたけれども、それ以外にも高橋豆腐店で作っていらっしゃる商品についても教えてください。
これからタケノコが出ますので人気が高いの油揚げですね。この油揚げですけれど、昔ながらの本当の手作りで、豆腐屋さんによってこの味が全然出方が違うということで、私も作ってまして、日によって甘みが出たり豆っぽさが出たりと、これ豆腐もそうなんですけど、本当に作り方は難しいものでして、ただそこへ天然の菜種で揚げてますので、昔ながらの本当の油揚げですね。お客様とちょっと直にお話したのですが、お孫さんと一緒にお買い物に来て買って帰ったら、お孫さんがうちの油揚げしかもう食べなくなったと、で他のところから買ったらこれ違うよってはっきり言われたというと話がありまして、違う意味でかわいそうなことしちゃったかなって思いました
高橋豆腐店さんの油揚げじゃなきゃっていうお声いただくと嬉しいですよね。
本当にご年配の方とかだと、近くにお豆腐屋さんがあった時代、こういううちの 油揚げとかそういうものも食べてて、あ、こういう味だったねと、どこでも買えるんだなっていうのがあったんですが、今豆腐屋自体がありませんので、結局私のところの豆腐、それから揚げ物、油揚げ、そういうもので食べていただくと、ああ、昔はこういう味だった、あの、これ懐かしいねと、何十年ぶりに食ったなと、そういうお話をね、よく聞かさせていただいてます。ありがとうございます。
昔ながらの製法ということで、昔お豆腐屋さんで買っていた味を懐かしんでいただく方もいらっしゃいますし、あとはもうお孫さんがこちらの高橋豆腐店の油揚げしか食べないっていうお話もあって、お子さんたちにもですね、やっぱり美味しいものっていうのが伝わっているんだなというふうに感じます。これからタケノコの季節、油揚げ、やっぱりタケノコご飯ですとか煮物に欠かせないということですので、高橋豆腐店さんの油揚げでね、作っていただくとまた一味も二味も違うお料理になるかと思います。ぜひ高橋豆腐店さんの商品手に取っていただいて、お料理に使っていただきたいなというふうに思います。こちら高橋豆腐店の商品というのはどちらで購入できますか？
JA 相模コメディハウス鵠沼店、藤沢警察署の近くですね。そして YY1 藤沢店、こちらあの陸奥湾の米田のコーヒー屋さんの前にあります。そちらの大きなね、体育館のようなとこでも買えます。
コメディハウス鵠沼、そして YY1 の藤沢店で高橋豆腐店さんの商品購入いただけるということです。もう今お話を聞いていてですね、懐かしい味が食べたいという方も、美味しいお豆腐食べたいという方も、ぜひお店に足を運んでいただきまして、高橋豆腐店さんの商品ぜひ手に取っていただきたいというふうに思います。それでは昔ながらの製法を大事に守ってきていらっしゃいます高橋豆腐店さんですけれども、今後の目標についても教えてください。
今のところ二人でやってますが、母親が高齢のためほとんど一人でやっております。そのため直売所にお届けする時間が遅れてしまうことがありました。これをうまく作業をね、組み立てて、もう一度ちゃんと定時で朝からお届けしたいと思ってます。遅れまして申し訳ございません。
それでは最後に、ラジオをお聞きの方へメッセージを高橋さんからお願いします。
今のところこのお豆腐屋さんというのがもうかなり少なくなってきてますが、お客様からご支持いただいてますので、なるだけお客様の要望に応えたいと思いますし、遅れることなくお客様に買っていただけるよう努力していきたいと思います。ただ全部が揃わない日もございますので、その点はご了承ください。なるだけ揃えるように努力いたします。いつもありがとうございます。
高橋さんお一人で作っていらっしゃるということで、お話聞くと夜通しですね、作業されていらっしゃるということです。そんな風に職人技と努力の結晶で出来上がっている高橋豆腐店さんのお豆腐の商品の数々、ぜひ皆さん味わってみていただきたいと思います。本日は片瀬にあります高橋豆腐店ご紹介しました。お話しいただきましたのは、高橋豆腐店店主でいらっしゃいます高橋修二さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。